はい、こちら9月10日付のゼロヘッジになりますが、ギリシャ同盟国にトルコとのウクライナ式戦争が迫っていることを通知したということですね。
はい、そうなんだ。これね、あんまり今言われてないんだけれど、
全く分かってないですよね。
そうそうそうそう。NATO 国同士なんだよ。で、これね、もともと、ここにほら、ちょっと地図あるでしょ？
はい。
これ現在の地図なんだよ。トルコとギリシャの国境、このトルコのもうほぼ対岸のところ、もうそこまでギリシャ領なんだよ。
はい。
これ、トルコはもう第一次世界大戦、第二次世界大戦でも負けたわけよ。
はい。
これだけ捉えちゃったってことなの。
もともとはもっとそのギリシャ側に国境があったって感じなんですか、うん、この島は全部。
で、これ、この記事の方の中の写真あるよね、これ。
はい。
これがトルコの主張している国境なのよ。
全然違いますね。
そうそうそう。これ、トルコの、まあ、右派ね、民族主義者たちは、トルコっていうのはここまでトルコのもんだと。だけど、これがね、その第二次世界大戦を、ギリシャはここに武器とか置かないからということで、はい、トルコの領土、ほとんど取られちゃった形で、みんなギリシャ領にしちゃったわけ、この島々を。だから、トルコの漁民とかは、エーゲ海行けないわけよ。この辺の漁場に。ね、だからこれ、もうすぐそばでしょ？すぐそばのところ行けないっていう形で、これに対してトルコって、まあ、前々から怒ってんだけど、ここで、今ね、このニュースの方でも言ってるけれど、それでこれ、土を作ってるとか言ってるわけよ。ね、トルコ。それでこれ、もうエルドアンは、もちろんトルコ国民向けには、ここは俺たちのもんだって言ってるわけよ。
はい。
ね、取り返すぞと。大トルコ主義なのよ。ね、オスマンの復活なのよ。で、これがあるために、おそらくトルコとギリシャがどこかでやり出すと思うよ。
戦争。
戦争。トルコとギリシャがドンパチ始めたらどうなるかということで、NATO はどうするのってことなの。
だって NATO 内の対立ですよね。
そうそうそう。どっちも出てこないね。それで、その時にトルコに対して制裁をしてくる可能性があるのよ。EU とか NATO が。はい、どちらかというと、トルコ出てけっていう形になるんじゃないかなと思って。ね、トルコ出てけとなればどうなるかで。ね。
これはもう、ロシアとのつながりってことになるんですかね。
トルコはロシアとくっつくでしょ、そうなった時に。おそらくここだと思うんだよね。そのトルコが万国の国と一緒にイスラエルを攻める前の状態ね。だからそのような形におそらくなってくるだろうと。これがどこで起きるか、まあ今年はないと思うけど来年ぐらいには来るかなっていう感じがするよね。で、今ほらトルコのインフレもすごいでしょ、
うん、
で、インフレすごいんだけど、まあトルコの国民っていうのはまあなんとかほら、いつもインフレだから、インフレ対策ってやってるわけよ。外貨で持ったり、金にしたりとか。
そう、通貨持ったり
とか。そうそうそう。スークっていう市場とかあるね。金とか、金細工のところとか売ってるんだけれど、イスタンブルとかで行くと。そうすると、そこで金が買えたりするわけよ、いつでも。金のなんか腕輪から、コインから、インゴットから。で、そういうスークで持ってるわけよ、金貨とか。それからドル持ってたり、ユーロ持ってたり、ユーロが結構持ってるよね、トルコでは。だからそういうよって庶民はインフレがあるけど、まあそれはそれなりに何とかしてるということなんだけど、一番ね、エルドアンが大事にしてるのは民族の団結みたいな形だよね。だからそのためには今一番やっぱりこのギリシャっていうのはね、トルコの国境をほとんど取ってるってことなんで、まあここを一番言うことによって、そこのほら、漁民とかもみんななんていうの、漁に行けないで困ってるわけじゃない。
うん、
ちょっと行ったら、あ、ここはギリシャ領だって言って、打破されちゃうわけよ。だからそういうのがあって、すごく反ギリシャ感情っての強いんだよ。また、キプロスってあるでしょ？
はい。
ね、キプロスってこのトルコとの間にある島なんだけれど、もう半分トルコなのよ、キプロスって。
うん、
で、下の方のキプロスはトルコ領なんだけれど、ああ南の方は完全にギリシャに近くなる。
う
ん、だからこのキプロスっていうのは結構ギリシャ系住民がいるっていう感じ。でキプロスの場所ほら、これ見たらわかる通り、
どう見ても
トルコなのよ。
本当ですよね。
だけど半分はギリシャ系住民、EU に入ってるわけよ。だからこういうことから言っても、キプロスはトルコのもんだっていうふうに、トルコが言うのもおかしくないわけよ。ね。海からもね、こっちのほら、クレタ島からもかなり距離あるわけじゃない？
そうですよね。
で、これも、やっぱりトルコが、オスマントルコが戦争で負けたから、まあ、こうなっちゃってるわけなのね。だからトルコにしてみれば、もう、とにかく対ギリシャっていうことで民族意識は高まるわけ。で、経済が悪くなってなるほど、トルコっていうのはそこなんだよね。
ギリシャに対して、ギリシャに対して反発を持つっていうことですよね。うん。
だから、これが経済っていうか、地政学リスク。まあ、このウクライナの次ぐらいで、まあ、ヨーロッパでやってくるんじゃないかなと。それでトルコがロシア側についた場合っていうことなんだよ。
うん。
そうなってきたら黒海っていうのはロシアの海になるわけ。
そのままですよね。
う
ん、
そう。そして、じゃあこのエーゲ海、おそらくトルコはトルコ海軍っていうのがかなりの部分まで抑えていくでしょという形になるね。それから、まあ、ギリシャはもうどっちにしろ財政的にも厳しくなるからね。そう。厳しい国だからね。
うん、もともともう破綻するって言われてたところですから、
うん、
破綻したらもうそんな戦う場そんな資金もないしってことになりますよね、うん、でも片一方でもトルコも同じじゃないかなって思うんですけどね。そのインフレで苦しんでるというか経済的な窮地に追い込まれてるようには見えるんですけど、
その点はトルコの経常収支がね上がってきてるんだよこのとこ。
うん、
まあ、自国の通貨安っていうのもあるから、輸出が好調で、まあ、インフレって言ってもあまり影響を受けてないってことね。だから、インフレで何が影響を受けてるかっていうと、トルコはほら、基本的には農業国だから。
ああ、そういうこと。
食べるものは大丈夫だし、ロシアから安いエネルギー入ってるし、トルコ自体は一般庶民の生活がそれほど苦しくなってないね。それに対して西側、まあ、ギリシャもそうだけれど、エネルギーロシアから入ってるわけじゃないからね。
いやもう本当に悲惨なことになってますよね。
だからギリシャは多少農業国でいいけど工業国が一番大変になってくるよね。だから庶民の生活はもうめちゃくちゃ苦しくなってるのは工業国だから、トルコはまだインフレなんだけれどひどくはない、
うん、そうか。いう、ね、で、まあ、うん、この先、まあ、対立が強まることによってですね、その同じ NATO 内に入っているトルコももしかして、
うん、
そのギリシャとの対立で離脱するっていうようなことが起きれば、おそらくロシアとトルコが組むだろうと。で、そうなった時に、このロシア、トルコの、まあ、同盟というか、それが最終的にイスラエルの方に流れていく可能性があるっていうことですね。
だからそれをけしかけたのがどこなの？イスラエルだっていうふうに、ユダヤだっていうふうになってるわけじゃない、世の中って。だからそれ、宗教的にはね、ギリシャとロシアって一緒なんだけれど、それでもトルコは EU から出されたらロシアにつくでしょ。EU 同士の戦いなんで、最初はああでもない、こうでもないとか言いながら、でも、イギリスとかリズ・トラスさんとかさ、もうはっきり言ってトルコ大嫌いなんだよ。
あ、お前たちだけが浮いてんだぞ。
もうだからトルコが嫌いなの多いのよね、 EU の人たちから。このヨーロッパの人はそうなってくると NATO から出てけみたいな感じだ。もうすでに NATO から出てけって言っている政治家多いからね、特に左派系の人たちは。
あの全体主義系の世界統一政府系の人たちはトルコを批判するし、トルコはその本当の意味での民族主義保守っていうことですね。その自分たちの国を守るっていう、そこが重要だっていうふうに考えてる、その思考がやっぱりこう NATO 内でも異なってるがゆえに、今後のこの緊張関係、これが非常にポイントになってくるんではないかということですね。
そう。ただね、ギリシャにしても、じゃあこれトルコとギリシャ戦って、ね、単独で NATO の力がなしに戦って勝てるかっていうと、ギリシャ勝てないわけよ。やっぱりトルコの軍隊強いから、それだけ大きいしね、はい。そうなってくると、NATO の支援、同じ NATO 国同士だから両方に支援しないなんていうような形になってくると、まあギリシャの方が負けるわけ。
はい。
これ。だけど、ギリシャ負けそうになると必ずトルコ出てけになるから。
うん、
トルコをもう排除するとかいうような形になってくると思う。
は
い、
ええ、
だから、それになる可能性高いから、おそらくこれ、どこかでトルコ経済が落ち込めば落ち込むほど、このリスクは大きいし。
うん、
だから、ギリシャも敵を作ることによって、なんか国内をまとめるっていうやり方もあるんでね。
はい。
その対立は激化する可能性が高いんじゃないかなと見てます。
わかりました。これはまだから今年に表面化するっていうことは、おそらくちょっと長期的に来年再来年っていうような意味合いで。
うん、そうね。だから表面化っていうか何か起きるかもしれないけれど。
っていう感じですね。
まあ、たくさんの小さい小競り合いぐらいは。
うん。
ただ、その、あれもあるじゃない。フィンランドとスウェーデンの加盟。トルコは未だに全部ね、はい、クルド人の指導者を引き渡せって言ってるんだけど、引き渡してないわけよ。
うん、
スウェーデンとかが。だからそれを引き渡さない限り、NATO 加盟反対する予定だからね、トルコはまだ。国内での批准はしないということになるから。そうなってくれば、NATO の方からもトルコうざいって感じになるでしょ。だから、もちろん駆け引きには使ってるけれど、それからアメリカから F16 遅れって言って、まだ遅れてないでしょ。だからそういうのが遅られて全部来るまで NATO の加盟批准はしないっていうようなね、形でやってくると思うのよ、トルコの場合は。まあ、そういうのもあるから、どうしてもまあ、すぐにって感じではないと思うんだけど。
わかりました。まあ、だからね、今後のね、注目ポイントとして、やっぱりそのロシアの流れ、そしてその先にトルコがどう出てくるのかって、うん、ここがすごく今後のね、世界統一政府の流れの中で見ていくことで、表面化するのか、どう出るのか、ここはプロレスを楽しみましょうということですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。